瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎週月曜日のこの時間は地域の力紹介します。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの町をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは市民活動、ボランティア、人材など瀬戸市で活躍する市民の力にスポットを当ててご紹介しています。今日は掛川地域力向上委員会会長の富田武さんにお越しいただきました。富田さん、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
掛川地区と言いますと本当に地域力に力が入っているところ、皆さんのパワーがすごいところですよね。
ええ、まあね、掛川地区、瀬戸市の掛川地区ってどこかなと思われる方が非常に多いんですね。地元のものは もちろん分かってるんですけど、はい、ちょっとそのことを触れておきたいと思うんですけど、明治時代に上高寺町、昔は靴掛村と呼んでました。靴掛村と我々の住んでいる下畑川村、2つがあって、明治の半ば頃にそれが合併して掛川村という村が16年間ぐらい続いたのかな。その掛川というのは靴掛けの掛けと下畑川の川を取って合併して両方の名前を組み込みながら掛川村というのが一回できたんです。またそれ分離したんですけどね、その名残で両町を合わせて掛川地区と呼ぶようになったんですわ。静岡県の掛川市とは全く関係ないんですけど、はい、で2つの町が一緒になってやることが最近は特に増えてきましたね。この掛川地域力向上委員会、こういうものを作ったおかげでね、
子育て支援ですとか高齢者支援とかいろんなことをやってますよね。
まあこのあたりはね、よその地域でもやってらっしゃるところ結構あると思うんですけど、たまたま子育て支援については寮長から来る子どもたちの学校が掛川小学校というのがありまして、はい、人数も少ないし、何か地域でね、学校教育の一部というか側面的に応援できないかなということで、登下校の見守り活動ですとかね、あるいは下校後の児童の居場所づくりだとか、そんなことをやってますね、
はい。この下校後の子どもたちの瀬戸っ子モアスクールというのはよくね、他の小学校でもありますけども、でも掛川独自のものということで関わっている方たちが地域の皆さんというのはこれは他にはない、
ないと思います、ですよね。これは一つPR してもいいのかなと思う活動の一つなんですけど、下校後の児童を、の受け皿というか、そんな形の、施設というか、どこにもあると思うんですよ。なんていうんですか、モアスクールと呼んだり、はい、地域によってはまた違う呼び名でね、やってるところあるんですけど、ほとんどが行政が管理したり、はい、あるいは民間の事業者がそういうのを展開しているんですが、我々がやってるのは掛川地域力向上委員会が運営をするということで、言ってみれば地元の皆さんがそのモアスクールの運営、労務管理だとか、人事的なことだとか、スタッフの募集だとか、中で関わるスタッフを地元から出すとか、そういったことを包括的に、やってるんですね。
これ本当に唯一の地域だなという気もしますし、それからやっぱりその地域の見どころとしましては歴史遺産もあり、文化遺産もあり、自然遺産もありという、その辺もまた地域の皆さんがたくさんこう活動しているというところもありますもんね。
そうですね、この地域の向上委員会が発足してからかなり、そのことは意識して何かやろうということで取り組んでます。資源という言葉を使えばですね、地域の見どころだとか歴史的なものがありますので、遺産、歴史的な資源だとか、それから文化的な資源だとか、あるいは自然はもちろんいっぱいありますから、自然の資源だとか、もう一つ大事なのは人的資源を もう少し掘り起こそうということで、この4つをまあターゲットにして、ちょっと積極的に何かできないかということをやっているんですね。
人的資源、その歴史的っていうと、まあ、上皇寺があって、その大山椒があってっていうのはもう有名なところですよね。その人的資源を掘り起こすっていうのは、
これはですね、狭いエリアなんだけども、結構いろんなことを得意とする人がよくよく探してみればいるんですよ。で、そういう人たちをもっとこの活動に引っ張り込めないかということです、端的に言うと。
例えば、あの小冊子とか作ってらしたりとか、そこで活躍されている方っていうと、絵が上手な方であったり、
絵が上手な方ももちろん関わっとってくださるし、本作りについて、まあ、想定だとかね、デザインだとか、そういうことに過去関わった人もいるし、それから文章を書かせれば結構、まあ、そういう方面で得意な方もいるし、そういった人たちをぐっと集めて何か やろうということで始めているのが今の絵本作りなんですけどね。
絵本作りもされてるんですよね、はい、あ、今出てきましたね。
これは今年の7月ぐらいに発刊する予定なんですけど、それの、まあ、完成がこうなるよという、まあ、一つのギャラ釣りみたいなものなんですけど、
ふるさと再発見、山渡る風、これが、中を見ていきますと、掛川地区のそれぞれのいいところの絵が描いてあり、そしてそれからどういうところだよっていうか文章に起こしてあってっていうことですね、はい、これはもちろん地域の人たちの力、
そうです、地域の地元のものだけでこの得意とする分野を引き受けていただいてるんですが、そういう係だけで作るものじゃなくて、できるだけ幅広く、住民の皆さんに関わっていただけるようにということで、この中のこの文章ですね、この絵に対して、まあ、こんな思い出があるとか、この絵に対してこんな風だったよとか、感じたことなんかを、これ43名、募集かけたら43名から応募があって、それを全部ここに拾い上げていますから。
そっか、例えば、夏ジャガホラに風が吹き抜ける、川遊びをする子らの歓声っていうふうに、いろんな人たちの言葉がこう出てるということですね。
自分の思い出を書いてる人もおるし、この絵に関連した短歌を作ったりね。
そうか、そういう人的な財産がたくさんある、いるっていうこと、
よくよく考えると、いっぱいいるなということが分かってきました、でそういう人を生かさない手はないね、ということなんですよ。
じゃあ、これからまたその活動が広がっていくっていうこと
ですね。まあ、広げていきたいですね。
あとね、これからの近々としましては、4月、毎年、たけのこ祭りがありますよね、今年もあるんですよね。
もちろんやり、予定としてはですね、今年は4月の28日の日曜日を予定してます、会場は上皇寺公園を、ということで、結構ね、これ盛り上がります、
たけのこの量がどのくらいでしたっけ、集まるの
だいたい毎年ですね、多少その量は取れる年取れない年あるんですが、平均して最低でも1トンぐらいは集まります
1トンのたけのこをみんなで、掘りに行きます、でそれを皆さんに販売をしてくれます、これがまたですね、本当にお安く、より多くの方に新鮮なものってやってくれるんですよね、
まあ、最近ですとね、地元のものよりも近隣の町から、例えば隣の多治見市とかね、あるいは春日井市とか、同じ生徒市の中でも生徒の市街地の方だとか、そういう方が結構たくさんね、まあ、口コミかなんか分かりませんが、来てくれますね。
もうね、掛川の地域力の話をしたら、もうごめんなさい、この時間内で全く収まりきれずに、いろんな活動をしているんですということで、また別の機会に改めてということで、富田さん、お願いいたします。
分かりました。
今日はありがとうございました、瀬戸町ラジオ、今日は掛川地域力向上委員会会長の富田武さんにお越しいただきました。